立法に従って行動すれば、私たちは救われるでしょうか。ルカの福音書10章25から30節。するとそこへ、ある立法士が立ち上がってイエス様を試してこう言った。先生、私が何をしたら永遠の生命が受けられましょうか。彼に言われた。立法には何と書いてあるか。あなたはどう読むか。そこで彼は答えて言った。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの主なる主、エホバを愛さなければならない。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。彼に言われた。あなたは正しく答えました。その通り行いなさい。そうすれば、あなたは生きられる。すると彼は自分を正当化したくて、イエス様にこう言いました。それで、私の隣人とは誰ですか？イエス様が答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、彼の衣服を剥ぎ取り、傷つけ、半殺しにしたまま、逃げ去った。人間の最大の問題とは、彼らは多くの誤った幻想を抱えて暮らしています。ルカの福音書10章28節、その通り行いなさい。そうすれば、あなたは生きられる。人は多くの間違った幻想を抱いて生きています。彼らはこの点で特に脆弱であるようです。彼らは知性があるように見えますが、簡単に騙され、自分たちの悪い面に気づいていません。私たちは自分のことを知らずに生まれてきますが、それでも知っているかのように生きています。人は自分自身を知らないので、聖書は私たちが罪人であると教えています。人々は自分自身の罪の存在について話します。そして、彼らは善を行う能力がないにもかかわらず、自分自身を善であると特徴づける傾向が強すぎます。彼らは自分の善行を自慢し、見せびらかしたいのです。彼らは自分たちが罪人であると言いながら、あたかも自分たちがとても善人であるかのように振る舞っています。彼らは、自分には善がないし、善を行う能力もないことを知っていますが、他人を騙そうとし、時には自分自身さえも欺こうとします。さあ、私たちが完全に悪ではないはずです。私たちのうちには善良な部分もあるでしょう。したがって、彼らは他人を見て、自分自身にこう言います。ああ、あの人があんなことをしなければよかったのに。そうしなければ彼のためになったのに。こんな風に話していたら、もっとよかったのに。私は、こういう風に福音を選別伝える方がいいと思う。彼は私より先に救われたのだから、もっと救われた者のように振る舞うべきだと思います。私は最近救われたばかりですが、もっと学べば、彼よりもずっとうまくやれるでしょう。彼らは心の中でナイフを研いでいます。待ってろ。私があなたとは違うことがわかるでしょう。それで、あなたは今私より先にいると思うよね。待ってろ。聖書には、後のものが先になると記されています。それが私にも当てはまるってわかってる。待っててね、見せてあげるよ。人は自分自身を騙します。自分がその人の立場だったら同じように行動するのに、それでもその人を判断してしまうのです。人々に善を行う能力があるかどうかと尋ねると、ほとんどの人は、ないと答えます。しかし彼らは自分たちにもその能力があると錯覚しています。だから死ぬまで一生懸命努力するのです。彼らは自分の心の中に、良さがあり、善を行う能力があると考えています。また、自分自身は十分に善良だとも思っています。どれだけ前に新しく生まれたかに関係なく、主、エホバを使えるにおいてより大きな進歩を遂げた人でも、私は主のためにあれもこれもできると考えます。しかし、もし私たちの人生から主を排除したら、本当に善を行うことができるでしょうか。人間に善はあるのか。良い行いをして生きていけるのでしょうか。 人間には、を行う能力はありません。人間は自分で何かをしようとすると、必ず罪を犯します。休職された後、イエス様を押しのけて、自分で善を行おうとする人もいます。私たちの中には悪しかありません。私たちは悪を実践することしかできません。自分自身では、たとえ救われた人でも罪を犯すことしかできません。それが私たちの肉体の現実です。私たちはいつも何をしますか？善ですか？それとも悪ですか？悪です。私たちの賛美集、主を讃えようにこんな歌があります。イエス様がいなければミスする無価値な体、あなたがいなければ私は海を航海するほどない船と同じです。イエス様がいなければ、私たちは罪を犯すことしかできません。私たちが義人であるのは、ただ救われたからです。実際には、私たちは悪なのです。使徒パウロはこう言いました。私は言いたい善をしなくて、行いたくない悪を行っている。ローマの手紙7時19分、人がイエス様と一緒にいるなら、それは問題ではありません。しかし、主エホバと何の関係もないとき、彼は主エホバの前に善を行おうとします。しかし、努力すればするほど、彼はますます悪を実践していることを発見します。ダビデ王でさえ、同じ本性を持っていました。彼の国が平和で繁栄していたある晩、彼は散歩のために屋上に登りました。彼は誘惑的な絵を見て、官能的な快楽に溺れました。主を忘れたとき、彼はどんな様子だったのでしょうか。彼は本当に悪人でした。彼はウリアを殺し、妻を奪いましたが、ダビデは自分の悪に気づくことができませんでした。彼は自分の行動に言い訳をしました。そんなある日、預言者ナタンが彼のところに来て言いました。ある町に二人の男がいて、一人は金持ちで、もう一人は貧乏でした。その金持ちは、非常に多くの羊の群れと牛の群れを持っていました。しかし、貧しい男は、買って養った一匹の小さなメス羊の子羊以外には何も持っていませんでした。そしてその羊は彼と彼の子供たちと一緒に成長しました。その羊は自分の食べ物を食べ、彼の杯で飲み、彼の胸に横たわりました。そして彼にとっては、爪のような存在でした。ある旅人がその金持ちのところに来たが、彼は自分の羊の群れと自分の牛の群れから取って、自分に来た旅人のために用意せず、貧しい人の羊を取って、彼に来た旅人のために用意した。サムエル記下12:1-4。ダビデは、こんなことをした者は必ず死ぬだろう。彼の怒りは非常に高まり、こう言いました。彼は自分の羊をたくさん持っているから、きっとそのうちの一つを持っていくこともできるだろう。しかし、彼は客のために食べ物を用意するために、貧しい男のたった一匹の羊を奪ったのだ。彼は死ぬべきだ。するとナタンは彼に、あなたがその人です、と言いました。私たちがイエス様に従わず、イエス様と共にいないなら、新しく生まれた人でもそのようになることがあります。それはすべての人、たとえ忠実な人であっても同じです。私たちはイエス様なしではいつもつまずき、悪を行います。ですから、私たちは今日もイエス様が私たちの中にある悪とは関係なく、私たちを救ってくださったことを感謝します。十字架の陰で休むことを望みます。私たちの心は、リストの救いの陰で休みます。しかし、日陰を離れて自分自身を見つめると、決して休むことはできません。主エホバは立法の前に信仰の義を私たちに与えてくださいました。信仰と立法、どちらが先か。信仰。使徒パウロは、主エホバはまず信仰の義を私たちに与えてくださったと言いました。信仰の義が最初でした。 その方はそれをアダムとイブに与え、次にアベルに、さらにセトとエノクに、ノアまで下り、次にアブラハムに、そしてイサクへと降り、ヤコブとその十二人の息子たちに至るまで与えました。律法がなくても、彼らは主、エホバの言葉への信仰によって主、エホバの前に義人となりました。彼らは主、エホバのお言葉への信仰によって祝福され、安息を与えられました。そして時は流れ、ヤコブの子孫はヨセフの家にエジプトで400年間奴隷として暮らしました。その後、主、エホバはモセを通して彼らをカナンの地に導き出されました。しかし、400年の奴隷生活の間に、彼らは信仰の義を忘れてしまいました。そこで主、エホバは奇跡によって彼らに航海を渡らせ、彼らを荒野に導きました。彼らが真の荒野に到着したとき、主はシナイ山で彼らに律法を与えられました。主エホバは彼らに十戒を与え、それには613もの律法の詳細な条項が含まれています。私は主エホバあなたの主、エホバアブラハムの主、エホバイサクの主、エホバヤコブの主、エホバである。モーセをシナイ山に登らせなさい。そうすれば私はあなたに律法を与えます。主エホバはイスラエルに律法を与えました。主エホバが律法を与えたのは、彼らが罪を悟るためです。ローマの手紙3時20分、それは主エホバが何が好きで何が嫌いかを人々に知らせ、主の義と聖さを明らかにするためでした。400年間エジプトで奴隷となっていたイスラエルの民はみんな、紅海を渡りました。彼らはアブラハムの主、エホバ・イサクの主、エホバ・ヤコブの主、エホバに会ったことがありませんでした。彼らは主、エホバを知らなかったのです。そして、その400年間、奴隷として生活している間に、彼らは主、エホバの義を忘れてしまったのです。当時、彼らには指導者がいませんでした。ヤコブとヨセフは彼らの指導者でしたが、彼らは死んでしまいました。ヨセフは息子のマナセとエフライムに信仰を伝承できなかったようです。そのため、彼らは主、エホバの義を忘れていたので、再び自分たちの主、エホバを見つけ、主、エホバに会う必要がありました。そこで主、エホバは、まず信仰の義を与え、彼らが信仰を忘れた後に律法を与えられました。律法を与えたのは、彼らを主、エホバの元に連れ戻すためなのです。イスラエルを救い、彼らを主、エホバの民、アブラハムの民とするために、主、エホバは彼らに割礼を受けるように言われました。主、エホバが彼らを召された目的は、第一に、律法を立てることによって、主、エホバがおられることを知らせるためであり、第二に、主エホバ様の前に罪人であることを悟らせるためでした。主エホバが彼らに与えた給食の生贄によって給食されることにより、彼らが主エホバの前に出て、その方の民となることを望んだのです。そして、彼らをご自分の民とされたのです。イスラエルの民は、来るべきメシアを信じることによって、律法、生贄制度によって救われました。しかし、生贄の制度も時間の経過とともに薄れてきました。それがいつだったか見てみましょう。ルカの福音書10章25節には、ある律法師が立ち上がってイエス様を試してこう言ったとあります。その律法師はパリサイ人でした。パリサイ人は主、エホバの言葉に従おうとする保守的な人々でした。彼らはまず国を守り、それから主、エホバの律法を守ろうと努力した人々でした。そして、非常に衝動的で、ビジョンを達成するためにデモに頼る傾向のある熱心と思いました。イエス様は誰に会いたかったのでしょうか。牧者のいない罪人たち。今の時代にもそういう人はいます。彼らは、この国の抑圧されている人々を救え、などのスローガンを掲げて社会運動を主導しており、イエス様が貧しい人々や抑圧されている人々を救うために来られたと信じています。 そのため、彼らは神学校で神学を学び、政治に参加し、社会のあらゆる分野で、恵まれない人々を救おうと努めています。彼らは、私たちはみんな、聖なる慈悲深い律法に従っていきましょう。主エホバーの言葉に従い、律法に従って生きなさいと主張する人たちです。しかし、彼らは律法の本当の意味を悟していません。彼らは律法の文言に従って生きようとしますが、律法の聖意啓示を認識していません。従って、キリスト以前の約400年間、主エホバーの僕である預言者はいなかったと言えます。こうして、彼らは羊飼いのいない羊の群れとなったのです。彼らには律法も指導者もいませんでした。主エホバーは当時の偽善的な宗教指導者たちを通して自分を明らかにされませんでした。その国は、ローマ帝国の植民地になっていました。それでイエス様は、ご自分に従って荒野に行ったイスラエルの人々に対し、飢えたままで送り出さないと言われました。牧者のいない群れを憐れんでくださったのです。その時、多くの人々が苦しんでいました。本質的に既得権を持っていたのは、律法師やそのような地位にある他の人々でした。パリサイ人はイスラエルの血統であり、ユダヤ教の血筋でした。彼らは非常に傲慢でした。そしてこの律法師はルカの福音書10章25節でイエス様に尋ねました。私が何をしたら永遠の生命が受けられましょうか。その律法師には、イスラエルの民の中で自分より優れた者はいないように思われました。そこで、この律法師、給食されていない者はイエス様に挑戦して言いました。私が何をしたら永遠の生命が受けられましょうか。この律法師は、私たち自身の繁栄に過ぎません。彼はイエス様に尋ねました。私が何をしたら永遠の生命が受けられましょうか。イエス様は彼に言われました。律法には何と書いてあるか。あなたはどう読むか。そこで彼は答えて言いました。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの主なる主、エホバを愛さなければならない。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエス様は彼にこう言われました。あなたは正しく答えました。その通り行いなさい。そうすれば、あなたは生きられる。彼は自分が悪人であり、決して善を行うことのできない罪の塊であることを知らずに、イエス様に挑戦しました。そこでイエス様は彼に尋ねました。律法には何と書いてあるか。あなたはどう読むか。あなたは律法をどう読みますか。私たちは、律法を決して守ることができない罪人です。彼に言われた、律法には何と書いてあるか。あなたはどう読むか。そこで彼は答えて言った。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの主なる主、エホバを愛さなければならない。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。彼に言われた、あなたは正しく答えました。その通り行いなさい。そうすれば、あなたは生きられる。ルカの福音書10:26-28。あなたはどう読むか、つまり、どのように律法を知り、理解するかということです。現代の多くの人々がそうであるように、この律法師もまた、主、エホバが律法を守るために自分に与えたと考えていました。そこで彼は答えた、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの主なる主、エホバを愛さなければならない。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。律法には欠点がありませんでした。主は私たちに完全な律法を与えられました。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主を愛し、隣人を自分のように愛しなさいと。私たちが心を尽くし、力を尽くして主、エホバを愛することは正しいことですが、律法は決して守ることのできない聖なる言葉でした。あなたはどう読むかとは、 立法は正しく正しいが、あなたはそれをどう理解しますか？この立法師は、主、エホバが自分に従わせるために立法を与えになったと考えました。しかし、主、エホバの立法が与えられたのは、私たちが自分の不足を知り、自分の罪悪を完全にさらけ出すためです。あなたは罪を犯した。私が殺してはならないと言ったのに、あなたは殺しました。なぜ私に逆らったのか。立法は人々の心の中にある罪をさらけ出します。ここへ来る途中、畑で熟したスイカを見たとしましょう。主エホバは立法によって私に警告された、スイカを摘んで食べるな。そんなことをしたら、私に恥をかかせることになる。はい、お父さん。その畑は三のものだから、絶対に摘んではいけない。はい、お父さん。決して摘んではいけないという法則を聞いた瞬間、私たちは摘みたいという強い衝動に駆られます。バネを押し下げると、反動でバネが私たちを押し上げる傾向があります。人々の罪は、まさにそのようなものです。主エホバは私たちに決して悪を行ってはならないと言われました。主エホバは聖なるお方であり、完全なお方であり、そうする能力をお持ちなので、そうおっしゃることができるのです。その一方で、私たちは、決して罪を犯さないことも、決して善を行うこともできません。私たちは心の中に善を、決して持っていません。立法には決してしてはならないと言っています。決してという言葉で規定されていました。なぜか。人は心に欲望を持っているからです。私たちは欲望のままに行動します。私たちが姦淫を犯すのは心に姦淫があるからです。聖書を注意深く読むべきです。初めてイエス様を信じたとき、私はお言葉に従って信じました。イエス様が私のために十字架で死んでくださったことを読み、涙が止まりませんでした。私はこんなに悪い人間なのに、イエス様は私のために十字架で死んでくださったのです。私の心はひどく痛み、イエス様を信じました。もし信じるとしたら、お言葉に従って信じるべきだと思いました。出エジプト記二十章を読んだとき、あなたは私の前に他の神々を持ってはならないと書かれていました。私はこのお言葉に従って悔い改め祈りました。主エホバーの前に他の神々を置いたことがなかったか、主エホバーの御名を虚しく読んだことがなかったか、他の神々の前で頭を下げたことがないか、記憶を探りました。私は、先祖を祀る儀式で何度も他の神々に頭を下げていたことに気づきました。私は他の神々を持つという罪を犯していたのです。そこで私は悔い改めの祈りをしました。主よ、私は偶像を崇拝してきました。そのために裁かれなければなりません。私の罪をお許しください。二度と同じようなことはしません。従って、一つの罪が処理されました。その後に、私は主エホバ様の名前を虚しく読んだことがあるかどうか考えてみました。そして、主エホバを信じ始めた頃、タバコを吸っていたことを思い出しました。友人たちは私に、タバコを吸うことで、主エホバに恥をかかせているんじゃない。クリスチャンがどうやってタバコを吸うことができるの、と言いました。彼の名前を無駄に呼んでいたのではないか。それで私はもう一度祈りました。主よ、私はあなたのお名前を虚しく呼びました。どうかお許しください。タバコをやめます。それで禁煙を試みたのですが、一年間はタバコを吸ったり止めたりを繰り返しました。禁煙は本当に大変で、ほぼ不可能でした。しかし、ついに完全に禁煙することができました。また一つの罪が解決されたと感じました。次は、安息日を覚えて、これを聖に守れとなります。日曜日は他のことをするな、商売をするな、お金を稼ぐなということでした。だから、それもやめました。 それから、あなたの父と母を敬いがありました。離れている時は彼らを尊敬していましたが、近くにいる時は心の痛みの原因でした。なんてことだ、私は主、エホバの前で罪を犯しました。主よ、お許しください。私は悔い改めて祈りました。しかし、両親はもう亡くなっていたので、もう両親を尊敬することはできませんでした。どうしたらいいでしょうか。主よ、どうかこの無価値な罪人をお許しください。あなたは私のために十字架で死んでくださいました。どれほど感謝していたことかわかりません。そうやって、自分の罪を一つずつ片付けてきたつもりでした。他にも、殺してはいけない、姦淫してはいけない、欲しがってはならない、などの戒めがありましたが、私は一つも守っていないことに気づきました。私は一晩中祈りました。しかしご存知の通り、悔い改めの祈りは楽しいものではありません。では、それについて話しましょう。イエス様が十字架につけられた時のことを考えると、どんなに苦しかったか共感できました。そして、その言葉通りに生きられない私たちのために死んでくださった。私は主がどれほど私を愛してくださったかを考えて一晩中泣き、私に本当の喜びを与えてくれたことに感謝しました。教会に通い始めた最初の年は概してとても楽でしたが、次の数年間は非常に難しくなりました。なぜならあまりにも頻繁に教会に行ったので、涙が流れるためにもっと一生懸命考えなければならなかったからです。それでも涙が出なかった時、私はしばしば山に祈りに行き、3日間断食した。するとまた涙が出てきた。涙に濡れて社会に戻り、教会で泣いた。周りの人からは、山での祈りによって、あなたはとても聖になった、と言われました。しかし、涙は再び乾くしかありませんでした。3年目からは本当に大変になりました。私は自分が友人や仲間のクリスチャンに対して犯した過ちを思い出し、また泣きました。それが4年も続いた後、また涙は枯れた。私の目には涙腺がありましたが、もう機能しませんでした。5年後、どんなに頑張っても泣けなくなりました。この状態がさらに数年続いた後、私は自分自身に対して嫌悪感を感じ、再び聖書に目を向けるようになりました。律法は罪を知るためのもの。私たちは律法について何を悟らなければなりませんか。私たちは決して律法を守ることはできません。ローマの手紙3章20節には、律法によって罪を悟るとあります。私はこれを使徒パウロへの個人的なメッセージと考え、自分が選んだ言葉だけを信じていました。しかし、涙が枯れた後、私は信仰生活を続けることができませんでした。そこで罪を繰り返し、自分の心に罪があること、律法で生きることが不可能であることを知りました。到底耐えられなかったのです。でも、律法は守るために与えられたものだと信じていたので、捨てることはできませんでした。結局、私は聖書に出てくるような律法師になってしまいました。信仰生活を続けることがとても難しくなったのです。そこで、その苦難から逃れるために、切に祈り、主を求めました。その後、お言葉を通して水と聖霊の福音に出会い、私の罪はすべて取り除かれたと知り、信じるようになりました。私には罪がない、という言葉を目にするたびに、心に爽やかな風が吹き抜けるようでした。私には罪がたくさんあったので、律法を読んでいるうちに、それらの罪を悟るようになりました。私は心の中で実戒を犯していたのです。心で罪を犯すのも罪なのに、知らず知らずのうちに律法を信じる人間になっていたのです。律法を守っているとき、私は幸せでした。しかし、律法を守れなかったとき、私は惨めでイライラし、悲しくなりました。結局、私はすべてのことに疲れ果ててしまいました。 もし最初から、いいえ、違います。立法には、つの意味があります。それは、あなたが罪の塊であることを示しているのです。あなたはお金や異性、そして見て美しいものを愛しています。あなたには主、エホバよりも愛するものがあります。あなたは世界のものに従いたいと思っています。立法は守るためではなく、心に悪がある罪人であることを認めるためにあなたに与えられました、と教えられていたらどんなに良かったでしょうか。あの時誰かが教えてくれていたら、10年間も苦しまなくて済んだのに。このように、私はこのことに気づくまで、10年間立法の下で生活していました。大師の戒めは、安息日を覚えて、これを聖に守れです。それは、安息日には仕事をしてはいけないという意味です。長距離を移動する場合は、車に乗らずに歩くべきだという意味です。そして、名誉のために説教する場所まで歩いて行こうと思いました。結局のところ、私は律法を解こうとしていたのです。従って、私は自分が解いたことを実践しなければならないと考えました。とても難しくて諦めそうになりました。ここに記されているように、あなたはどう読むか、私はこの質問を理解できず、10年間苦しみました。律法師も誤解していました。律法を守り、注意深く生活すれば、主、エホバの前に祝福されると思っていたのです。しかし、イエス様は彼に言われた、あなたはどう読むか、そう、正解だ。書いてある通りに読んでいる。それを守ってみなさい。そうすれば生きられるが、そうしなければ死ぬ。罪の報いは死亡である。守らなければ、きっと死ぬ。正の反対は死です。そうでしょう。しかし、律法師は依然として理解できませんでした。この律法師は私たち、あなたと私です。私は10年間神学を学びました。断食、幻覚、異言を話すことなど、あらゆることを試し、あらゆるものを読み、あらゆることをしました。私は10年間聖書を読み、何かを成し遂げることを期待していました。しかし、霊的には、私は盲人でした。それゆえに罪人は、救い主が私たちの主イエス様であることを分からせてくれる人に出会わなければなりません。そうすれば、罪人は、ああ、私たちは律法を守ることなどできない。どんなに頑張っても、地獄に行くだけだ。しかし、イエス様は水と聖霊によって私たちを救うために来られた。ハレルヤと気づくでしょう。私たちは水と聖霊によって救われるのです。それは主、エホバの恵みであり、主、エホバの贈り物です。だから私たちは主を賛美します。私は幸運にも絶望的な道を卒業することができましたが、神学の勉強に一生を無駄に費やし、死ぬまで真理に気づかない人もいます。何十年、あるいは何世代にもわたって信じていても新しく生まれ変わることができません。私たちは律法を決して守ることができないと悟り、イエス様の前に立って水と聖霊の福音に耳を傾けるとき、罪人から卒業します。イエス様に出会うとき、私たちはあらゆる裁きやあらゆる呪いから卒業します。私たちは最悪の罪人ですが、イエス様が水と血によって私たちを救ってくださったので、義人になります。イエス様は私たちに、私たちは決して主、エホバの御心に沿って生きることはできないとおっしゃいました。彼はこのことを律法師に話されましたが、理解していただけませんでした。そこでイエス様は、彼の理解を助けるために物語をお話しになりました。信仰生活において人を堕落させるものは何か。罪。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、彼の衣服を剥ぎ取り、傷つけ、半殺しにしたまま、逃げ去った。ルカの福音書10時30分、イエス様は、この人が強盗に殴られ、死にそうになったように、 誰もが一生苦しむのだとおっしゃったのです。ある人がエルサレムからエリコに下っていきました。エリコは世俗の世であり、エルサレムは宗教の都、信仰の都、律法を誇る者の都を表しています。それは、もし私たちが宗教としてキリストを信じるなら、私たちは破滅せざるを得ないということを教えています。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、彼の衣服を剥ぎ取り、傷つけ、半殺しにしたまま、逃げ去った。エルサレムは人口の多い大都市でした。そこには大祭司長、大勢の祭司たち、レビ人、そして多くの優れた宗教家がいました。律法に精通している人もたくさんいました。そこで彼らは律法を守ろうとしましたが、結局失敗し、エリコに向かいました。彼らは世界、エリコに落ち続け、盗賊に会いました。その人はエルサレムからエリコに向かう途中で強盗に遭遇し、衣服を剥ぎ取られました。衣服を剥ぎ取られるということは、彼が義を失ったことを意味します。私たちが律法に従って生きることは不可能です。使徒パウロは、ローマの手紙7章19から20節でこう言いました。私は言いたい善をしなくて、行いたくない悪を行っている。もし、私がしたくないことをするなら、それをしてるのはもう私ではなく、私のうちに宿っている罪である。私は、主エホバのお言葉通り、善を行いながら生きたいと願っています。しかし、内側から、すなわち、人の心から出てくるものは、悪い思い、姦淫、淫行、殺人、盗み、貪欲、邪悪さ、欺き、淫乱、邪悪な目、冒涜、高慢、愚かさが出てくる。マルコの福音書7:21-22。それが心の中にあって、絶えず出てくるから、私たちはしたくないことをし、したいことをしません。私たちは心の中でそれらの悪を繰り返し続けます。悪魔がしなければならないことは、私たちに罪を犯す小さな衝動だけを与えることです。全人類の心の中にある罪。私たちは律法に従って生きることができるのか。いいえ。マルコの福音書7章には、外から人に入ってくるもので人を汚すものは何もないが、人から出てくるもの、それが人を汚すものである、と言われています。イエス様は、人の心の中には悪い思い、姦淫、淫行、殺人、盗み、貪欲、邪悪さ、欺き、淫乱、邪悪な目、冒涜、高慢、愚かさがあると語っておられます。私たち全員の心には殺人があります。殺人を犯さない人はいません。母親は子供たちにこう言います。ダメだ。それをしないで。それをしないように言ったじゃないか、畜生。言ったろう、それをしないでって、そして、こっちにおいで。それをしないようにって何度も言ったよね。それでお前を殺すぞ、それは殺人です。あなたの軽率な言葉で子供を殺すかもしれません。しかし、もし彼らに怒りをすべてぶつけてしまったら、子供たちは死んでしまうだろう。私たちは主、エホバのお前で子供たちを殺したことになる。時々、私たちは自分自身を恐れます。なんてこった。どうしてこんなことをしてしまったのだろう。私たちは子供を殴った後の打撲傷を見て、そんなことをしたのは気が狂ったのではないかと思います。私たちがそのような行動をとるのは、心の中に殺人があるからでございます。従って、私がしたくないことをするなら、ということは、私たちは悪であるから悪を行うということを意味します。そしてサタンが私たちを罪に誘惑するのは、とても簡単です。例えば、救われていない男が10年間、小屋の中で壁に向かって座り、韓国の偉大な僧侶ソンチョルのように瞑想しているとしましょう。壁に顔を向けて座っている間は良いのですが、誰かが食べ物を持ってきて、 そして汚物を取り除かなければなりません。そうなると、誰かと接触しなければなりません。それが男性であれば問題はありませんが、仮に美しい女性だったとしましょう。もし偶然に彼女を見かけたら、座っていたことが無駄になってしまいます。彼は、姦淫をしてはいけない。心の中には姦淫があるが、それを捨てなければならない。振り払わなければならない。ダメだ。心から消え去れ、と考えています。しかし、彼の決意は彼女を見た瞬間に消え去ります。女性が去った後、彼は自分の心を見つめます。10年間の努力がすべて無駄になりました。サタンが人の義を奪うことはとても簡単です。サタンがしなければならないのは、彼らを少し押すことだけです。人が救われずに一生懸命努力すると、罪に陥り続けることになります。その人は毎週日曜日に10分の1を忠実に納め、40日間断食し、100日間夜明けの祈りをします。しかしサタンは人生の良いことで彼らを誘惑します。あなたに外社で重要な地位を与えたいのですが、あなたはクリスチャンなので日曜日は働けないのですよね。とても素晴らしいポジションです。日曜日に3回働き、月に1回だけ教会に行くこともできるかもしれません。そうすれば、あなたはそのような高い名声を享受し、多額の給料を得ることができるでしょう。どうですか？これでは、100人中100人が買収されるでしょう。それでもダメなら、女性に軟弱い人がいます。サタンは彼の前に女性を置くと、彼は真っ逆さまに恋に落ち、即座に思う、エホバを忘れます。これがまさに人の義が剥がされる方法です。律法に従って生きようとしても、最終的に残るのは、罪と痛みと貧困だけです。私たちは、すべての義を失います。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、彼の衣服を剥ぎ取り、傷つけ、半殺しにしたまま、逃げ去った。これは、私たちが聖なる主、エホバの御心に従って生きてエルサレムに泊まろうとするとしても、自分の弱さのせいで何度もつまずき、滅びてしまうということを意味しています。そして私たちは主、エホバの前に悔い改めの祈りを捧げます。主よ、私は罪を犯しました。私を許してください。もう二度とやりません。これが本当に最後になることを約束します。お願いだから、一度だけ許してください。しかし、それは決して続きません。人は罪を犯さずにこの世に生きていくことはできません。何度かは避けることはできるかもしれないが、再び罪を犯さないことは不可能です。それでまた罪が犯されるのです。主よ、どうかお許しください。このようなことが続くと、彼らは教会、宗教から遠ざかってしまいます。彼らは罪のために主、エホバーから離れ、最終的には地獄に落ちることになります。エリコへの旅は、属的な世界に落ち込んで世に近づき、エルサレムから遠ざかることを意味します。最初はエルサレムがまだ近くにありました。しかし、罪を犯しては悔い改めるというサイクルが繰り返されるうちに、私たちは世界に深く陥ってエリコの通りに立っていることに気づきます。誰が救われるでしょうか？自分で頑張ることを諦めてしまった人。エリコに向かう途中、その男は誰に会ったのでしょうか？強盗です。律法の中で生きていない者は、卑しい犬になります。酒を飲み、どこでも眠り、どこでも小便をします。この犬は翌日目を覚ますと、また酒を飲みます。卑しい犬は自分の糞を食べます。だから彼は犬なのです。彼は酒を飲んではいけないと知っています。翌朝、彼は悔い改めますが、また飲みます。それは、エリコに向かう途中で強盗に出会った人のようなものです。彼は置き去りにされ、傷つき、ほとんど死んでいます。彼の心には、 罪しかありません。これが人間というものです。人々はイエス様を信じ、エルサレムで律法に従って生きていますが、心には罪しか残されていません。彼らが宗教生活で示すことができるのは、罪の傷だけです。心に罪を抱えた者は地獄に落とされる。彼らはそれを知っていますが、何をすべきかわかりません。あなたも私もそこに行ったことはありませんか？
はい。
私たちもみんな同じでした。主エホバーの律法を誤って理解した律法師は、一生努力して、結局は傷ついたまま地獄に落ちる。彼は私たちであり、あなたであり、私です。イエス様だけが私たちを救えるのです。私たちの周りには賢い人がたくさんいて、彼らは自分の知っていることを常に誇示しています。彼らはみんな、主、エホバの律法に従って生活しているふりをしています。彼らは自分自身に正直になれないのです。彼らは何が正しいか間違っているかを率直に言うことはできませんが、忠実に見えるように外見を整えることに常に熱心です。その中には、エリコへ向かう途中の罪人や、強盗に殴られた者、すでに死んでいる者もいます。私たちは、主エホバーの前に自分がどれほど軟弱い存在であるかを知らなければなりません。私たちは主エホバーの前でこう認めるべきです。主よ、あなたが救ってくださらなければ、私は地獄に落ちます。どうか私をお救いください。あなたが真の福音を聞くことを許してくださるなら、私は氷が降ろうが嵐が吹こうが、あなたがお望みならどこへでも行きます。もしあなたが私を見捨てたら、私は地獄に落ちるでしょう。どうか私を救ってください。自分が地獄へ向かっていることを知っている人、自分で努力することを放棄して主にしがみつく人、この人たちが救われることができます。私たちは決して自分の力だけでは救われません。私たちは自分自身が強盗に出会ったものと同じであることを知らなければなりません。